東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ディサネーのビタミンサプリこの番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。9月に入り、朝晩はだいぶ涼しくなりました。夜にはスズムシたちの鳴き声が響き渡り、すっかり秋の気配になってきましたが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今日もね、早速番組に届いたリスナーさんのメッセージをご紹介します。まずはラジオネームりんちゃん。リサ姉さん、番組第10回おめでとうございます。毎回聞いてパワーをもらっています。りんちゃん、ありがとうございます。嬉しいです。私は20代の頃、湖や近所のダムで水上スキーやジェットスキーを体験して遊んでました。初めはなかなか水の上を滑れなくて転倒ばかり、痛かったり水を飲んだり、数回チャレンジして波をまたげるようになり、すごく気持ちよかったです。そしてその帰りから全身めっちゃ筋肉痛になり、 2,3 日はロボット状態。当時うちのトイレが和式だったので、しゃがんで立ち上がるのにめっちゃスローモーション、難儀してました。もう一度体験できるなら水上スキーで波を渡る感動を味わいたいです、とのメッセージ。そう、リサネ、第10回で夏におすすめのアドベンチャー体験をご紹介したんですよね。リンちゃんが体験していたのは水上スキーとジェットスキー、めっちゃかっこいいじゃないですか。リサネもね、湖に遊びに行くと水上スキーやってる方をよく見かけました。あれね、波の上でバランス取るのがほんと難しそうですよね。だけど上手に波を渡れるようになったなんて、リンちゃんすごい、とっても気持ちよさそうです。またぜひ機会を作って水上スキーチャレンジしてみてくださいね。そしてお次はラジオネーム炎のチャレンジャーさん。リサ姉さん、第10回おめでとうございます。嬉しいな、ありがとうございます。僕は今年の初めに人生初のバンジージャンプ、日本一高いと言われる竜神大橋でやってきました。そしてパイレーツオブカリビアン、ジョニーさんのジャックスパロー、かっこよくてユニークで好きです。リサ姉さんはエルム街の悪夢ご存知ですか？これがジョニーさんのデビュー作なんですよ。それからかなりめんどくさい夏休みの宿題、僕は先に終わらせてあとは思い切り遊ぶ派でした、とのメッセージ。炎のチャレンジャーさん、ありがとうございます。バンジージャンプすごい、しかもね、日本一高いところからジャンプしたなんてね、さすがは炎のチャレンジャーさんですね。実はね、チャレンジャーさん、リサ姉さんも飛べますよってね、写真も送ってくださったんですよ。本当にありがとうございます。もうね、この写真見ただけでね、もうあまりの高さにドキドキ、もうこれ飛ぶのね、本当に勇気がいりますね。でもいつか勇気を出して絶対に飛んでみたいです。そしてね、ジョニー・デップさんのデミューがエルム街の悪夢だったとは、実はね、全然知りませんでした。殺人鬼フレディが夢の中で若者を襲うという80年代の有名なホラーですよね。ぜひ見返してチェックしてみたいと思います。そしてチャレンジャーさん、ちゃんと宿題を終わらせていたなんて本当偉いですね。小学生の鏡です。学生の皆さんはね、夏休みも終わって新学期ですね。この番組も10回を迎えて、おかげさまで今日で第12回、気持ちも新たに、本日も張り切ってまいりましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net、 risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第12回目放送、天高く馬こゆる秋、始まるよ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。 サネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースや話題のスポット、映画、音楽、グルメなどの中から気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。本日のテーマはズバリ、備えよう、防災とサバイバル。9月1日は防災の日でしたね。なぜ9月1日が防災の日なのかっていうとね、大正12年のこの日に関東大震災が起きたからなんです。また暦の上ではね、台風の多い210日にあたることから、この日が防災の日として制定されたんだそうです。阪神淡路大震災、東日本大震災、そして熊本大地震、日本でもね、各地で大きな地震災害に見舞われました。また台風や豪雨などによる被害、今年の7月にもね、九州北部で記録的な豪雨がありましたね。被災された多くの皆さんには心よりお見舞いを申し上げ、一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。今の時代ね、首都圏をはじめとしていつどこで地震が起きてもおかしくないと言われています。またね、各地で集中豪雨など起こる可能性も大きいですよね。防災集会では防災の意識を高める活動なども行われますが、常にね、災害に備えて防災グッズを用意したり、いざっていう時のためにね、家族で緊急連絡先や避難場所などもね、確認しておいた方が良いですね。今年のね、2月公開だったんですが、実はね、矢口忍監督のサバイバルファミリーっていう映画を見たんですよ。矢口監督といえばね、ウォーターボーイズとかスイングガールズなどの代表作があります。このサバイバルファミリーはね、ある日突然訪れた電気が使えないっていう状況から、日本中の電気、ガス、水道が停止してしまうんですね。当然携帯も使えません。田舎のね、鹿児島に行こうとしても飛行機も飛んでいない、車も使えない、家族4人、無事にたどり着けるのかというね、サバイバルな環境で様々な出来事があり、その状況を面白おかしく描いたコメディ作品になっています。この映画を見るとね、都会で便利な暮らしをしている自分たちがいかに弱い存在かっていうことをね、思い知らされます。やっぱりね、このようなね、過酷な状況でもね、生き延びていけるだけのサバイバルな知識と精神力を持っている人はね、強いなってやっぱり思いました。こういう状況下ではね、生きていくためのね、物々交換なんかでもね、お金やね、ブランド物なんかはね、全く役立たないっていうことがね、よくわかります。映画ではね、生き延びるための知恵なども紹介されていますので、気になったリスナーの皆さんはぜひチェックしてみてください。9月20日から DVD が発売、レンタル開始です。そしてね、自然災害だけでなく人為的な災害で怖いのが火事。実はね、実はね、実家にいた頃、当時まあすでに OL になったんですけど、なんと隣の家が火事で全焼してしまったっていうね、ショッキングな出来事があったんですよ。その日、一人で家にいたうちの母は、なんか気な臭いと思って窓を開けて様子を見たそうです。そしたら、なんと隣の家の2階からものすごい勢いで炎が吹き出しているではありませんか。おばあちゃん。お隣さんも全員出かけていて、家におばあちゃんしか残っていないことを知っていた母は、慌てて家を飛び出し、門を開けて隣の家に飛び込んだそうです。もうそしたらね、もう家中煙だらけ。いくら探してもおばあちゃんがいません。おばあちゃん、おばあちゃん、叫びながらおばあちゃんを探してもおばあちゃんは見つからず。そのうちね、火事の通報を受けて消防車が何台もやってきました。サイレンが響き渡る中、やっとおばあちゃんはお友達の家にいることが判明。2階の部屋から出火しているのを発見して、気が動転したおばあちゃんは慌てて飛び出し、近所のお友達の家へ駆け込んでいたそうです。私のせいじゃないと、もうずっと泣いていたとか。そしてね、みるみる隣の家はね、炎に包まれ、消火活動をするために隣のリサネーの家も立ち入り禁止になってしまいました。その時になって、うちの母、自宅の庭に愛犬の秋田犬花子を残してきたことに気がついたんです。消防士さん、庭にうちの犬が残っているんです。奥さん、危険ですから下がってください。うちの花子が。母は花子が心配でたまらず、ずっと泣いていたそうです。ゴー、バチバチ、ガラガラ、ガッシャーン、すごい音を立てて隣の家の床が抜けました。花子、ドドーン。消火が終わった時は、 隣の家は骨組みも何にも残っていないほど全焼していました。泣きながら花子の名前を呼び続けるうちの母。すると一人の消防士さんが、
奥さん、この犬ですか？
消火活動中、裏庭でずっと寝てましたよ。なんと消火活動中も花子はずっとお昼寝タイムだったようです。この時ね、もうかなり年取っていて、まあ、飼い主のね、誰に似たのかね、まあ、普段からもうずぶとい神経の持ち主ではありましたけど、消火活動中周りがね、もうあんなに大騒ぎしていたのに一度も起きなかったんだとか。もうとりあえず花子が無事で何よりでした。その日ね、リサ姉もお母さんからの連絡を受けてね、急いで家に帰りましたけど、もう家に着いてみるとね、もう自宅の前がすっごい黒山の人だかり。そしてみんなね、リサ姉を見て、隣の家の娘が帰ってきたと大騒ぎ。もうさすがにね、全焼して何にも残っていないお隣を見てね、もうリサ姉もね、さすがにショックで言葉を失いました。そしてね、やがて隣のお兄さんが帰ってきたんです。もう帰ってきてね、もう自宅を見るなり、もう膝をついて、もう崩れ落ちた姿がね、もうあまりにかわいそうで、もう何にも、もう言葉をかけられなかったです。火事のね、出火原因は、お兄さんの部屋にあった、タコ足配線だったそうです。タコ足配線ね、普段ね、もう何気なく使っていますけれどもね、周りにね、物が置いてあったりすると本当に危険なんですよ。コンセント部分にね、ホコリなどがたまらないように、リスナーの皆さんも日頃からね、点検するようにして気をつけてくださいね。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere.Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくかっこよくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう出会いと縁結びです。今年の夏もね、暑かったですね。夏といえばね、各地で花火大会とかお祭りが行われていましたよね。リスナーの皆さんもどこかへお出かけしましたか？リサ姉もね、毎年浴衣を着て地元のお祭りに行くのがすごく楽しみなんですよ。子供の時からね、毎年母親が浴衣を作ってくれて、家族やね、お友達とね、お祭りで縁日の夜店でかき氷やたこ焼きを食べたり、金魚すくいで遊んだり、盆踊りをね、踊ったりするのが大好きでした。今年はね、地元からちょっと足を伸ばして川越の氷川神社のお祭りに行ってきたんですよ。こちらではね、毎年7月から9月初めにかけて縁結び風鈴っていうね、お祭りが行われているんですね。川越氷川神社は縁結びの神様として全国でも有名なんですね。このお祭りは天の川に恋の願いが届くようにっていうことで、2014年から始まった夏限定のお祭りなんだそうです。境内のあちらこちらにね、色鮮やかな風鈴が吊り下げられて、とっても綺麗なんです。風が吹くとね、一斉に風鈴が涼しげに揺れて、すごく風情があります。夜になるとね、ライトアップもされて、また昼間とは違ってとても幻想的な雰囲気になります。あとね、ここのね、おみくじがね、ちょっとね、面白いんですよ。小さいね、なんか鯛の形をした陶器の入れ物にね、丸まったおみくじが入ってるんですね。それをね、自分で糸を垂らしてね、釣り上げるんですよ。すごくね、楽しい、なんか魚釣りやってるみたいで楽しいし、ね、鯛がね、もうとっても可愛いんです。縁結びの神様、恋愛やね、結婚の縁はもちろんなんですけど、人と人とのご縁、お仕事の縁をつなぐっていうね、ご利益もあるようなので、興味があるリスナーの皆さんはぜひお出かけになってみてくださいね。ここで番組に届いたラジオネーム、ほのかさんのメッセージをご紹介します。リサ姉さん、はじめまして。恋愛のお悩み、とても共感できました。私もね、相談者の方と同じで、一人のマイペースな生活が快適すぎて結婚のことを考えると不安になります。出会いのきっかけもなかなかないです。近所に独身の80歳のおばあさんがいるんですけど、この頃会うたびに
絶対結婚した方がいいわよと言われるんです。やっぱりね、年取って一人なのは寂しいんでしょうか。皆さん、どんなきっかけで結婚するんでしょうかとのメッセージ、ほのかさん、ありがとうございます。そっか、80歳のね、おばあさん、人生のね、大先輩にそんな風に言われちゃうとね、なんか説得力がありますよね。前回はね、ゲストに運命分析師のロミレイ泉さんをお呼びして、リスナーの皆さんのね、恋愛のお悩みにね、アドバイスをいただきました。出会いがないっていうのはね、大人女子、大人男子の皆さん共通のお悩みでした。ロミネさんからはね、自分を知り、相手のこともよく知るっていうのがね、とても大切だっていうね、素敵なアドバイスがありましたよね。ではね、それでは実際にね、どんなきっかけでね、皆さん出会っているのかなっていうのをね、今日はね、リサ姉がね、どんなきっかけで、みんなが恋愛結婚するようになったのかっていうのをね、ちょっと調べてきました。それをね、ちょっとご紹介していきたいなと思います。まずは、その1。職場、仕事、バイト先。はいはい。やっぱりね、きっかけとしては一番多いんじゃないですかね。一緒に働くっていうのはね、一日のうちで過ごす時間も長いわけだし、コミュニケーションも多くなりますからね。リサ姉の周りでもね、やっぱり職場結婚した人は多いです。会社の同期もみんなそうだったし、うちの両親なんかもそうです。同じチームなんかにいてね、アシスタントなんかでサポートしているうちにね、恋愛に発展したっていうケースなんかも多いですよね。自然な感じでね、お互い知ることができるので、きっかけとしてはすごくいいと思います。そして出会い、その2。婚活パーティー、結婚相談所、お見合い。この番組でもね、たびたび取り上げている婚活パーティー。最近はね、それぞれの趣味に合わせた婚活イベントも多いそうです。やっぱりね、相手を探すっていう目的がはっきりしてるんで、気に入った人がいてね、お付き合いが始まったらゴールまでも早いですよね。結婚相談所に登録するっていうのもね、すごくいいと思います。やっぱりね、結婚したいっていうね、意思表明をするのってすごく大事だと思うんですよね。特にね、女性はね、よくね、ほら、登録するときにね、条件とかもあるじゃないですか。こだわりがある女性なんかだったらね、ここだけは譲れないっていうのもね、言うこともできますしね。でもね、今の時代、経済力とかはね、永久に保証されたものじゃないですよ。でもね、出会いがないんだったらね、思い切ってね、そういう場所に行くっていうね、行動も大事なんですよ。結婚したい、じゃなくてね、結婚するっていうね、意思を持つことがやっぱり大切なんですよね。そうするとね、親戚のおばさんなんかが聞きつけて、お見合いなんかも持ってきてくれたりするんですよね。そして、出会い、その3、アプリ、SNS。ネットが普及した現代だから、こういうのもありだよね。調べてみたらね、いろいろなマッチングアプリっていうのがあるんですね。忙しくて、なかなか婚活パーティーとか相談所に足を運べないっていう人にもおすすめです。やっぱりね、セキュリティとかね、ちゃんとしっかりしたところを選ばなきゃいけないけれども、いろいろな人と知り合えるっていう意味では、出会いのチャンスにはなると思います。そして、出会い、その4、習い事、サークル。同じ趣味を持った相手と知り合えるっていうことはね、きっかけとしてはとってもいいと思うんですよ。スポーツだったり、語学だったり、共通の話題や仲間もね、増えるからいいんじゃないかな。ちなみにね、リサ姉の友人にはね、英会話を習ってて、その習ってた外人の先生と結婚した人がいます。先生とね、生徒でもね、恋愛に発展する場合もあるんですよね。共通の趣味があるっていうのはね、結婚してからもね、きっと楽しいからいいんじゃないかな。そして出会いその後、友人の紹介、合コン。やっぱりね、女子だけの職場とかも多いんですよ。保育園や幼稚園とかね、アパレルとか。リサ姉もね、OL の時、秘書室だったんで、もう女性ばっかりでした。そうするとね、もうなかなか出会いの機会がないから、やっぱりね、学生時代の友人たちを通して、合コンをね、企画してもらって参加してました。パーティーよりもね、人数が少ないから、ゆっくり話せるし、一応ね、友達とかの知り合いなんで安心感もあるしね、合コン、なかなかおすすめです。そして、最後に同窓会。これもね、久しぶりの再会ということもあって盛り上がりそうですよね。昔憧れてたスリムの彼がまさかのおデブになんてね、悲劇もありそうですけど、昔ね、懐かしい思い出を共有しているっていうのはね、やっぱり楽しいですよね。昔の自分を知っているっていうだけに、 こちらも自然に気負わずに無理せずに交際が始まりそうな感じもします。ただね、中高年の場合はね、相手がね既婚者の場合も多いから、まあ、恋愛っていうかね不倫関係になってしまうっていう場合もありそうですね。これはねちょっと危険かもと、今日はねいろいろ出会いのきっかけについてお話ししてみましたが、出会ってもね、まあ、そこから進展するかどうかっていうのはね、やっぱりみんなのそれぞれの意識だと思うんですよね。まずは自分をよく知る、そして相手をよく知る。最初はねネガティブに考えずに相手の良いところプラスの部分だけを見る。それからもちろん自分のここだけは譲れないっていうポイントもあってもいいと思うんです。あとはね無理せず自然体で自分がいられるのが一番いいんじゃないかな。ほのかさんやねリスナーの皆さんも、ぜひ今日紹介した出会いのきっかけに、出会い新しい出会い探してみてくださいね。皆さんが自分に合った素敵な人と出会えることをリサネーも心より願っています。以上リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のリサネーのビタミントークのコーナーでは、備えよう防災とサバイバルをテーマに、映画サバイバルファミリーのご紹介と、リサネーが実家にいた頃お隣の家が火事で全焼してしまったという衝撃的な思い出の話をしちゃいました。愛犬花子はその後もマイペースな毎日を送り、人間で言えば90歳くらいまで生きて大往生しました。そしてね、リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでは、ハッピーになれちゃう出会いと縁結びをテーマに、リスナーのほのかさんのメッセージをご紹介。ハッピーになれちゃう出会いのきっかけについてお話をしました。この夏訪れた川越の氷川神社の縁結び風鈴のご紹介なんかもしましたよ。出会いがないと悩んでいるリスナーの皆さん、出会いは意外と身近なところにあるかもしれません。今日お話ししたきっかけの場所で自分に合いそうなものがあったら、ぜひとも自分からも動いてみてくださいね。今年も夏の甲子園、熱い球児たちの戦いが終わりまして、優勝校は埼玉の花咲徳栄高校、おめでとうございます。リサネーのお友達でもね、毎年甲子園のシーズンには地元の学校の応援に行くのを楽しみにされていらっしゃる方がいます。たくさんの夢と感動がある甲子園、いいですよね。そしてサッカー、日本代表もついにワールドカップ出場が決定しました。本当に嬉しいですね。2018年 FIFA ワールドカップ、ロシアで開催されますが、すごく楽しみです。サッカーの試合ってね、本当に盛り上がりますよね。先日ね、リサネもお知り合いの方の付き添いで、なでしこリーグの試合の応援で千葉のスタジアムまで行ってきたんです。頑張ってる選手の皆さんを間近で観戦できて、とっても楽しかったです。日本代表チームの皆さんの世界での舞台の ご活躍も応援したいと思います。今年の夏休みね、リサネパリに行ってきたんですよ。パリはね、たびたび訪れていて大好きな街です。次回はね、パリにまつわるお話なんかもしてみたいと思います。リスナーの皆さんも外国で好きな街、また私はこんな街に行ってみたいなっていう場所がありましたら、リサネーにぜひ教えてくださいね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。リサネ Facebook などもやっておりますので、番組聞いたよと書いていただければ、そちらからのメッセージも受け付けております。それではリサネのビタミンサプリ第12回目放送、天高く馬こゆる秋、これにて終了です。ここまでのお相手は、夏の初めに新しい水着を買ったのに、今年はなかなか海やプールに行く機会がなく、気づいたら夏が終わっちゃったよ、とほほなリサネーがお送りしました。 Thank you。 それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365、株式会社
アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.